クリスマスまであと1週間になりました。主の降誕を迎える準備の期間であるアドベントの3回目の週日ですが、アドベントというのは降臨おいでになるという意味がございます。これはもちろん神がおいでになるという意味ですけれども、それは具体的にはですね、神が人となっておいでになった、これがクリスマスですね。歴史の中においでになった、これが最初の降臨です。そしてもう一つ、世の終わりの時、神の国の完成の時に再びおいでになる、これをセカンドアドベント、二度目の降臨というふうに言います。ですから私たちが今主の降誕を迎える準備のアドベントという期間は、この第一回のアドベントから第二回目のアドベントを目指して、単に過去を振り返って、あの時に神が人となられたんだっていうことを受け止めるというだけではなくて、もう再びおいでになるキリストを迎えるという準備でもあります。ですから選ばれている聖書もそういうことにふさわしい箇所が選ばれているわけでありますが、今日のイザヤ書40章は一つの区切り目、イザヤ書の中の大事な大事な区切り目の箇所です。聖書学者によると、イザヤ書は全部で66章あるわけですけれども、大体3つに分けられる、時期的にも3つに分けられる。第一イザヤっていうのが1章から39章まで、そして今日の40章からが第二イザヤ、55章までですね。そして56章から66章までが第三イザヤ。時代的にも大きく3つに分かれます。第一イザヤというのは紀元前722年に南北に分かれたパレスチナの北側のイスラエルと呼ばれる国がアッシリアに滅ぼされました。そしてその前後の期間ですね。今日の40章からのところは587年、残った南ユダがバビロニア、今のイラクですね、に滅ぼされて、そして指導者たちが、まあ主な人ですね、1万数千人と言われますが、バビロンに抑留された。抑留されたとは言っても、私たちの歴史で覚えているシベリア抑留みたいにですね、強制労働を課せられたというのではなくて、連れて行かれてそちらで生活をする、一応だから家もあり普通の暮らしができたんですね。その期間をバビロン捕囚というふうに呼んでおります。第三イザヤがその後50年ほどして538年に今度は新興国ペルシャによって解放されてパレスチナに帰ることができた、エルサレム期間っていうその時期ですね。でこの今日の40章からのところは第二イザヤというところでありますけれども、これは今申しましたちょうど真ん中です。ペルシャによる解放が近いということを予感させる頃ですから、捕囚時期の終わりに近い頃に、無名の預言者がまず慰めよ、私の民を慰めよという言葉から、直訳すると慰めよ慰めよっていう慰めが2回続く形で語り始めてるんですね。つまりもう捕囚は終わりが近づいた、 そして私たちはエルサレムに帰る時が来るということを伝えるわけです。しかしこの第二イザヤがこの予言を述べた時期というのはある意味で現代と似ております。非常に経済的に困窮していたのかというとそうではなかったんですね。もう何十年か経ってバビロンでの暮らしにも慣れて経済的な不安があるというわけではないと思うし、エルサレムの方に残っている人たちもそれなりに、まあ、神殿はなくなったりしたんですがそれなりの暮らしができていたんですが希望も何にも持てないそういう状態ですね。ですから不安と焦燥の中に暮らしていた。ちょうど私たちが今先行き真っ暗、経済的にですねもうどこまでそういう不況かっていうそういう状況の中で、人々が希望を失いかけてる。そしてこう自分の殻に閉じこもりそうになっている。それと似てるわけです。イスラエルの人たちにとってはですね自分たちの神に対しての疑いあるいは神に捨てられたっていうどちらかですね。バビロンに残っている人たちはその当時の戦争の考え方はその国の守護神と守護神の戦いっていうふうに思われてましたからバルドゥークっていうこのバビロンの神様がイスラエルのヤーウェに勝ったっていうそれをみんな周囲の人たちが言うんですね。でお前たちの神は何だってこう散々にバカにされてそう言われれば何の印も現れてこないから本当に信じている人でも自分たちは捨てられたからなんだというふうにしか思わなかったしそれからだんだん本気になってやっぱりいないんだなって思う人も言い始めた。とにかく信仰的にもグラグラしていた頃だと思うんです。その時に第二イザヤと呼ばれる無名の預言者が慰めよ慰めよっていう言葉からの始まる予言を語った。でそして私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。この一番最初の言葉からして非常に意味がある。良心的に信仰を捉えていた人たちは自分たちは神様との契約を守らなかったから神様に罰せられ捨てられたんだっていうふうに思ってるわけですね。ところがその時に私の民をつまりあなたたち自分たちを神様が私のって呼んでくださってる。それを言ってくださるのはあなたたちの神つまりほとんどの人がもう神様とは縁が切れたんじゃないかっていうように思っている時に私の民をあなたたちの神がっていうこの人格的な関係ですねそれが切れていないそういうふうに私の民よと呼んでくださってそしてあなたたちも私の神よと呼んでいいっていうそういう関係でいるぞと特に二節のエルサレムの心に語りかけとかそれから慰めよっていう言葉遣いというのはこれは私はヘブライ語の専門家ではありませんから分かりませんが聖書学者がこう仲介しているのを見ますとですねこの恋人を口説き落とす時の言葉遣いなんだそうです。だから心に語りかけよつまり恋人を口説き落とすのになんとか心を得ようと思って必死に語るその必死にそして愛を込めて必死に語っているその語りかけを神様がしているというそういう呼びかけです。だからエルサレムの心に語りかけ彼女にエルサレムを彼女と呼ぶんですねに呼びかけよとそして服役の時は今や道彼女の咎は償われたと罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたとつまりあなたたちはもう十分その罰を受けたからこれから大丈夫だよっていう そういう声が来ると。特にその次の呼びかける声がある。主のために荒れ野の道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。これは凱旋将軍が、凱旋の王ですね、王が勝利を占めて帰ってくる時の備えの仕方なんです。道をずっと広く作ってですね、そして城の葉を敷いたりして、そして王様が帰ってこれるのを、そういう準備をしろと。つまりあなたたちの王である神が来られる、その準備をしろという、そういうことを含む旧約のこの預言者のメッセージの根本っていうのは、歴史を過去から見るだけではなくて、未来から歴史を見るという見方をするんです。だから今起こっている現象を過去からのつながりっていうことだけじゃなくて、未来から見てどうなのだ、これはとっても大事な視点です。あるいはこれをもっと突き詰めると、終わりから今を見る、神の国の完成という終わりが必ずその時は完成する、その終わりから今を見る、この見方、そういう見方をしっかり養うというのが、このアドベントのとても大事な、つまり第二の来臨があるんだぞ、だから今はどうであっても必ずというね、希望というものを失ってはいけないということだと思うんです。だから終わりから、あるいは未来から今の歴史を見るときに、初めて人は夢を持つ。 I have a dream って言いましたね、あのマーチン・ルーサー・キングも、黒人も白人もみんな手をつないで、そして一緒に遊び、そしてもう差別が一切なくなる、そういう時が来るという、私には夢があると言いました。そして凶弾に倒れた。同じように凶弾に倒れたジョン・レノンもイマジンという曲を残す。これは本当のニューヨークの時に、人々が思いがけず、もう自然に口ずさみ出した歌だそうですね。そしてそれは、想像してごらん、一切の差別がなくて、そして、黒人とか白人とかそういうこともなくて、そして敵とか味方がなくなって、みんなが一つになってという、そういう発想というのは、実は聖書の発想でもある。ですからこのビートルズの人たちは現実の教会を批判してますから、あんまり礼拝はしなかったようですけれども、私はどうしてあんなに人々の心を打ったかっていうと、やっぱりそういう終末的な視点に立って今を見てるから。だからみんながそうだっていう、しかもそれを普通の言葉で言ってるから、みんなが共感したんだというふうに思うんですね。だから私たちも今の姿だけでいくとどうなることやらっていう不安しか起こらないんだけれども、その不安のただ中にありながら、私たちは必ず神がいいようになさる、そして完成があるんだ、今はそのプロセスなのだということで、決して夢を失っていけないっていう、そういうことではないか。だからそういう意味での良い知らせ、これから物事うまくいくぞっていう、単なるそういうことじゃなくて、あなたたちの神があなたたちを、ね、私の民と呼んでくださろうとして、そしていつもその神が共にいるんだぞ、だから夢を失うな、そして神様が来る準備をしなさいっていう、そういうことを言わんとしてるのだと思うのです。一つの詩を紹介したいんですが、 黒田三郎という人の紙風船という詩なんですね。落ちてきたら今度はもっと高く、もっともっと高く、何度でも打ち上げよう。美しい願い事のように。今紙風船は珍しいのですけども、紙風船というのはちょっと打つと必ず落ちてくる、何度も打ったらだんだん上がり方が少なくなるんですけれども、その次にはもっともっと高く上げるようにっていうね、そういう今度はもっと高く、もっともっと高く、何度でも打ち上げようと歌ってる中で、とっても温かい何かを受け止めている人の心が示されている。私たちはぺしゃんこになって、そして落ちかかってても、そこでもっともっと高くっていうふうに打ち上げてあげよう、もっと打ち上げようとしてくださっている方、あなたの私の民と呼んでくださる方がもっともっと高くって打ち上げようとしていてくださる、そのメッセージを私たちはいつも汲み取っていたいと思うのです。お祈りしましょう。聖なる神様、暗い世相の時代です。21世紀こそ本当に平和の世紀にと願ったのに、大変激しい戦乱に覆われています。弱い立場にある人が一層苦しめられる時代でありますけれども、しかし私たちは希望を失いません。あなたが私たちと共におられるからです。そしてあなたが必ず神の国を完成してくださるからです。主キリストが必ずもう一度おいでくださるからです。どうかいつもこの希望に立って、私たちに与えられている光が人々に少しでも届けられるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。